清水勝義のお久しぶりの NWB
どうぞ。いやー本当に久しぶり、もう番組終わったんじゃないかしらっていう声も
いや、いろんな地方とか行くとね、必ず NWB 聞いてますよってよく声がかかります。
なんかダーナ聞いてますよっていう人もなんか最近増えてまあでもみんな仲良くね。
そうです
よ、はい、ね、持ちつ持たれつ
融合の時代です
から。そうですね、和合の時代ですけど、ね、本当久しぶりの NWB ですが、
ね、今日全国3000万の皆さんお待たせしました
いやいやいや4、5万人いますから
あ、そうなんですか。
はい、もちろん。あの今日は店長どこに、これ僕たちはいるんですか。
今日はね、あの福島の、はい、いわき市というところに来ておりましてね、今日はあの読書普及協会の、はい、10周年記念というのもありまして。
10周年記念もかけたんですね。
かけてます。で、これはねもう4年目なんですけどね、本の博覧会ということで、はい、福島で毎年本博と、ね、略して本博ということで。
例えば人の名前じゃないんですよね。
で、元広瀬さんじゃないです元広瀬さんじゃないですねで今日はね、あれですよ、北林さんも、はい、それから TBS サービス
川上さん
映画をプロデュースした、
ね、はい、また必ずを誰もが言った映画のね、うん、この中心人物の4人が
一緒に会してね。
いや初めてですよね、4人で揃って舞台に立つっていうのは。
あ、そうですね、
初めてですよね。なんか話はね、もうこういう経緯で出版されたっていうのは結構広まってるんですけど、
う
ん、
そうですね、
その関係者が4人、まあうちの息子がね含め5人衆でバッチリなんですけど
ピンクの自転車、ね、
ピンクの自転車、で実は今日この後ですね、今言った4人で人生を豊かにする またかな的生き方という話をね。またかな
的生き方、いいですね。
まあ時間1時間なんですけどね、うん、で今日はまあせっかくお久しぶりの NWB もありますし、ちょっと清水店長のそのまたかな的な生き方というか発想の話をね、
うん、
ちょっと今日聞いてみたいな。
そうですね、だからね、また必ず会おうと誰もが言ったっていうね、もう、はい、あ、なんかまた必ず会おうねって、今日も福島だけど、
はい、
やっぱりその今日もね、前半被災した、はい、地域の子どもたちがね、
はい、
のそのお話が聞けたんですけどね、はい、やっぱりああいうさ、なんつうかな、こう非日常を経験した人っていうのは、はい、やっぱり何、お金とかね、なんつうかな、役に立たないんですよ、その場では。
なるほど、
そういう非日常の時にお金より大切なことがこう見えてくるわけですよね。でそんな感想も言ってた子もいたけど、そのね、また必ず会おうねっていう、そういうこう、多助論的生き方っていうんですかね、
はいはい、
これがね非日常の時大切なんですよ。もうこれしかないですね、また必ず会おうねとか、逆にね、もう二度と顔見たくないよなんてよく言われますけどねそういうのは
あれ誰ですか、店長
あのそういう生き方しちゃダメだねと思いますよ。今さ、アベノミックスかフルーツミックスかよくわかんないですけどね、はい、ああいう経済が上がることをやってるじゃないですか、はい、
消費税もね、
消費税も上がりますし、
来年から
8% で、別に悪いってわけじゃないけどね、でもそれは株が上がったとかなんとかっていう話じゃないですか。でそれね、俺なんかね、すごくこう危うい世界だなと思うんです。例えばね、今なんだっけな、南海トラフがいつ来るかわかんないっていうことやってますよね、はいはいはい、あのいつ来るか分かんないんだから、いつ来るか分かんないんですよね。今日来るかもしれないし、明日来るかもしれない。でそんな時にね、はい、地震が起きたら株なんかまたボーンと下がるわけじゃないですか。
そうですね。
でしょ。でそれなのに経済成長っていうこう考え方が、
はい、
その非常にこう危うい中でやっていて、もっとこうしっかりね、あの 3.11 があった時にやっぱりもう生き方とかみんなやっぱ考え直すべきで、
そうですね、
だと思うんですよね。
次何かあって、まあその時対応できるけど、まあ、最低限のその自力っていうんですかね、
うん、もうそんな時はね、まあ、本当また必ず会おうな、会おうねって言ってくれるような、こういわゆる人脈というか、はい、そういう友達っていうんですかね、はい、そういう仲間というかですね、そういう人にどれだけ囲まれてるかっていうことが、大切なことになって
ます。なんかまたかな的生き方って実は二通り捉え方があって、うん、一つは今店長がおっしゃったね、うん、また必ず会おうって言われるような、うん、まあ自分の力をつけるっていうのが一つと、うん、あとは ネットとかね、ああいう閉鎖した社会じゃなくて、とにかく外に出て行って、いろんな人とこう出会っていくっていう、こう、二つの解釈があるじゃないですか。
そうね、外出てくる、僕ら足運びってよく言ってて、足運びしようよって言ってるのは、はい、やっぱりその、なんつうかな、理屈じゃないんですよね。五感で感じるものがあるわけですよ、出てって人と会うっていう、はい、そのネットだけだと、なんだろうな、Facebook だとかなんかありますけど、あの五感を感じてその人のことを感じられないじゃないですか、
うん、なんかネットだと嫌なことを自分でこうシャットアウトできるじゃないですか。
そうですよね。
でも現実ってそんないいことばっかじゃないですよね。
そう、嫌なことも乗り越えていかなきゃいけないんですよ、うん、でそれがね、だから逆に今度なんだろうな、嫌なことあったら現実社会でね、
はい、
あのもう逃げちゃえばいいみたいな、はい、そういう雰囲気もあってね、うん、よくないですよ、本当によくない。
だからさっきおっしゃったその福島の子供たちは確かに非日常的なことが起きてしまったんだけど、逆に自分たちが今いるこの世界とか生活の中に疑問も持たずにいるところにそういう非日常が起きたことによって、うん、一歩でも外に出る、まあ非常にこう厳しい現実ですけど、あの体験にもなったと思うんですね。
そうそう、さっきあの高校生の女の子だったかな、印象的だったのが、はい、あの本当に最初で事故が、あ、地震が起きて事故が起きたって言った時に、はい、本当に原発を恨んだと。
はあ、
もうね、歯ぎしりするぐらい恨んだと。でも、はい、その時間が経ってみるとね、
はい、
あの逆に良かったことも見えてきましたって。
うん、
本当に何だろう、家族がいるのは当たり前じゃないし、
はい、
あの家があるのも当たり前じゃないし、
はい、
それからいろんな人がね、
はい、
あの助けに来てくれたっていうね、あのいいこともあったんだっていうことに気づきましたなんていう子がいましたけどもね。で福島の子たちはそうやってもうあの経験してね、そういう気持ちになってるだろうと思いますけど、はい、まあ我々ね、被災したって言ったって、あの、なんでしょうね、ちょっと我慢したぐらいですもんね、
3年
生ね。だから、あれを契機にやっぱり、こう、人付き合いとか、なんだろうな、本当に大切なこと、当たり前じゃないことが本当は大切なんだみたいな、こう逆転現象ですよね。
そうですね。
だからね、うちでほら、逆の物差しなんていうのやってますけど、
はい、
あの今、本当にね、あの逆から物を一回考える。
あ
っていうことはすごい必要だと思う。その方がね、見えますよね、いろんなもんが。
例えばちょっといくつかエピソードを、その逆から考えるのは、例えばどういうことを言うんですか？
例えばさ、なんだろうな、例えばか、なんだろうな、家族がうまくいかないとかね、家族か、はい、人間関係がうまくいかないって言った時に、一方向からしか見てないわけじゃないですか。
あ、
うちの旦那はね、本当になんだろうな、あの、情けないなってね、
はいはい、
でも逆から考えたら、
うん、
あの優しい人だなっていう捉えることもできるし、
そう、確かに
そういう見方をしたらね、いいんですよ。
うん、
だからね、あのほらね、うちで今おすすめしてる本が、
あれ、
逮捕を学べっていうね。逮捕ってのはあのほら、
逮捕じゃないんですよね。
手がつながれる逮捕かって言おうと思ったら、もういきなりそんな下ネタ
やったらも
う嫌だな。
と、逮捕ってどういう字なんですか？
だからもう退く歩むですよね、だから。
僕、私もね、さっき買いましたよ、これ。
これね、逮捕なくして進歩なしって。でね、逮捕、後ろに下がることってなんかみんな嫌うけど、
はい、
で、今でもそんな雰囲気あるんですよ、この本進めてると。でね、今は違うんですよ、なんかね、
うん、
あの、行く方向が違ってんですから、
はい、
あの、今までずっと来た道を一回下がってみ、はい、見て見えることって、
あります、あります。
あるんですよね。
うん、
で、このね、この本の中にその山椒のりっていうことが書かれてるんですけど、
山椒ってのはうなぎの上にかけるんじゃないですかすいません、くだらないことです。
その通りです。
違うんです。
うなぎにかけるそのりが
違うんですよね。
三つの性のりって書くんですけどね、はい、これなんか仏教の考え方らしいんですけど、これがね、目から鱗でね、あのね、いわゆる善悪ってありますよね、はい、いいとか悪いとかっていうのは、はい、そのね、それは二次元的な考え方だっていうんですよ。
そうですね、確かに。
でね、面白いのは善と悪は、コインの裏表と一緒でね、はい、あの善があるから悪が存在して、うん、悪があるから善が存在するわけですよね、はい、ショッカーがいるから仮面ライダーが存在するわけですよ ね、
確かに。
でそういう関係なわけですよ、
はい、
ところが今その悪というものをこう、うん、法律で縛ってみたり、それから、はい、力で抑えてみたり、はい、いうことが多いんですよね。そうすると恋の裏表ですから、はい、悪をこう抑えつけようとすると、善もなくなってしまうという。
よくあの体の雑菌のことも言いますよね。こうあんまり抗菌抗菌って言ってると、
そうですよね。
実はこうちょっとやんちゃな雑菌がいることによってこう守られてる部分も。
そうそう。だから昔のね子供はあのあ青い鼻水流してました。はい、あれはね本当その菌から守るためにね。
そうですよね。
出たって言いますけど。
言いますよね。まあいうことですね。
そうそう。だから今なんかねすぐみんな風邪ひいたりなんかしてね。はい、俺がもう30年ぐらい風邪ひいてないですよ。
あ、そうですか。
ええ
、へ
え。だからよく青いあの鼻水流してますけどね。
30年ぐらい。じゃあよく咳してるのは、ね、噂されてるんですか。
あとアルコール消毒してる人もあるんですよね。そのね、その三種の利ってのはその善悪じゃなくて、はい、その悪を善に転換するもう一個上のね、
は
あ、善があるっていう、三次元の善があるっていう。
あ、それが三種。
三種の利っていう、はあ。例えばさ、なんだろうな、本の中に書かれてたのはね、昔ね、昭和の初めくらいだったかな、あの、説教泥棒っていうのが流行ったんですって。
説教泥棒、
ええ、はあ。こう、空き巣に入るじゃないですか。はい、それでね、いろんなもの盗んで、はい、で、家の人をね、起こしてね、
はい、
夜中に。で、君んとこ戸締まりが悪いと。こことここが甘いとか言って、逃げちゃう泥棒がいたんですって。で、それ説教泥棒つって話題になったらしいんですけど。で、まあ、なんとかやってるうちに捕まってね。
はい、
捕まったんだけど、釈放されてから、
はい、
その泥棒は、説教泥棒はね、あの、釈放されてから、その防犯についてのプロとして、全国を講演して回るような人になったんですって。
あ、なんか聞いたことあるな、それ。
なんかね、おまわりさんより詳しいってことでね。
まあ、自分がやっててましたからね。
やってましたから。
ほう。
で、その例が書かれてるんですけど、その、なんつうの、泥棒は悪だけど、
はい、
その防犯というと善になるわけじゃないですか。
はい、
それを、その悪のものをね、一回、善、あ、三種の利のもう一個三次元の善に、
はい、
持ってきて考えるんです、
はい。
で、その三次元で持ってくるっていうのは、すべてのこう、言い悪いとか感情を抜きにして、考えるんです。
はい、
その、大元っていうのを見て。
はいはい、
で、まあね、三種の利で、その、説教泥棒は結構いいやつで、
うん、
あの、おせっかいで、人の面倒見がいいとか、
はい、
そういう見方をしてあげるんです。
うん、
そうすると、善に変わっていくっていう。
なるほど。防犯の方
になるわけ
です。プロになっていくわけですね。
あともう一個例えがね、あの、ドスとメスの話があるんですけど、
はい、
ドスって言ったらね、
はい、
こう人を刺すと、ドス。
ね。
で、ドスはいけないものじゃないですか。
人気映画に出てきますもんね。
ね。でも、メスっていうのは手術の時にこう使うもんですよね、
はい。
メスがなかったらその、なんだろうな、盲腸でも何でも治せない。
できないですよね。
でもこれが三種の利って三次元に置いた時に、
はい、
ただのその鋭利な板の、
はい、
板の塊なわけですよ。
はあ、
鋭利な、
はい。
っていうね、とこを見ないといけないんですよ。
お
で、そこを見た時に善に転換することができるっていうことなんですよね。で、今ね、この考え方はすごい必要だと思うんですよね。
は
あ、例えばほら、うん、いじめとかあるといけないいけないって言ってこうすぐこう抑えるじゃないですか、
はい、
でもそのいじめっていうのをもう一回3次元に上げて考えないといけないですよ、
うん、
いじめはいけないいけないって言って全部こう悪だと言って抑え込もうとするだけだと、
はい、
その善もなくなっちゃうところなんですよ、
うん、
いじめってよくないよねとかいじめをしてる子いたら見つけてねやめろよっていう善みたいな子がいなくなっちゃうんですね、
はい、
存在できなくなっちゃうんです、
まあ、さっきのコインの裏元
の話ですね、裏元の存在ですから、うん、だから一個上に上げて考えましょうよっていうのが三種の利っていうらしいんですけどね、こういうんだねびっくりしましたね。
逆にあのドラえもんじゃないですけどあのジャイアンみたいなね、
うん、
ああいういじめっ子がいるじゃないですか、
うん、
でも三次元に上げると三種の利で見るとリーダーシップをみんなのリーダーシップを取ってもらうっていう、
そうそうそうです、
人になる可能性もあるわけですね。
そうですそうですよ、
うん
ね、関さんのようなこうスキンヘッドの人も昔はカツラをこうかぶったりね、
はいはい、
その三種の利に上がって、
はい、
そんな恥ずかしいことじゃないよなっていうことでね、はい、今みたいにダンディーな感じで、
いや僕なんかお寺行ったらお坊さんだと思ってなんかとあの徳のある人だと勘違いされますから ね、
よくあのほら船井幸雄さんが昔言ってましたよね若い頃からこうハゲちゃってて、
はい、
あの自分、ね、実年齢よりすごい年寄りに見られて、
はい、
すごい得して
る、あおっしゃってました ね、
そういう三種の利っていうことがね、
うん、
今どんどん善悪で判断されているじゃないですか、
はい、
いろんなことありますよ本当に。俺よくあの最近講演とかでも言うんだけどあの、
はい、
駐車違反がやたら厳しくなって、でそうするとねその車乗ってたら捕まんないわけじゃない、
はい、
だから乗ってんだからいいんだろうって言って、うん、あのめちゃくちゃ迷惑のところに止めてるやつとかいるんですよ、
はい、いますね。
で、あれもそうなんですよね。
結構ど真ん中に近いところに止めてる人いますもんね。
そう、別に乗ってんだから法律違反じゃないだろうって言って止めちゃうわけですよ。そうやってね、考えなくなっちゃうんですよ、みんな善悪、はい、悪っていうことで取り締まることが厳しくなると。あのもさ、なんだろうな、自分でここに止めたら迷惑だよなとかさ、はい、まあここだったらちょっとね安心かなとかね、そういうこう間っていうのかな、そういうのを人が考えなくなっちゃうから、はい、どんどんバカになっちゃうよっていうね。
何なんですか、やっぱそれって、あの今日のその冒頭の話にも絡めたら、やっぱそのマタカナ的に見たらですね、やっぱりなんかこういる世界がちっちゃくなっちゃってるんですかね。
そうだからね、よく言うんですが、あのグレーがないっていうか、アナログがないっていうか、
それよくおっしゃいますよね。
だからデジタルに行き過ぎてるっていうんですか、いいか悪いかっていう。
そうか、やっぱ白と黒の間のグレーの部分っていうのは、
それが三章の理って言ってもいいと思うんですけど、
なるほど、なるほど。
そのなんだろうな、人を生かすっていう部分でね、
はい、
やっぱり簡単に善悪をつけちゃいけないと思いますよね、
はい、
やっぱり必ず人を生かすっていうこういうものがなきゃ、だから今やってることが進化のように思っちゃってるわけですよね、
は
い、進歩してるように、
あ
どんどん、実はね、でもね、下がってみて考えたら、
はい、
逮捕を学べっていうね、下がってみて考えたら、これちょっと違うんじゃないかっていうことが見えてくると。
この逮捕を学べの中には、今おっしゃった三種の二もほとんど触れてあるんですよね。
三種も触れてあります、
ね、僕ね今日これ今日買ったばっかなんですけどね、これ買うきっかけになったのはこの間の店長の電話ですよ。
あの
鳥の
ね、電線に止まってる鳥はなぜ落ちないんでしょうか。
いや、あれはね、実はすぐフェイスブックに書いたらものすごい反響でしたよ。
これお聞きの皆さん、なんでだと思いますかね。
ね、あの電線止まってる鳥はなぜ落ちないのか、ちょっとね考えてみてほしいんですけど、
これだからさ、鳥はこう重心を取るのがうまいとかね、
はい、
そういうことじゃないんですよ
ね。こうかね、なんかこう少し揺れてるのはあれ重心取ってるからだから落ちないんだとか考えがちですよね、
うんうん、
まあ、違うんですか。
違いますよ。それだったらなんだろうな、体操の内村君ね、
はい、
彼なんかバランス取るの前から落ちないかもしれませんけど、はいはい、違うんですよ ね、
違うんですよね。
だからね、答え言っちゃうと、鳥っていうのはもともとね落ちるっていう概念がないという、
ね、確かにそうですよ ね、
ね、例えば足滑って落ちたとしても飛べちゃうから、うん、落ちるって概念ないんですよね。
ということは落ちるって恐怖もないんです
よね。恐怖もないんですよ。これはね、人間も学ばなきゃいけないんですよね。俺なんかも振り返ってさ、読書の進め始める頃ね、
はい、
うまくいかないわけがないっていうか、失敗するなんてかけらもそういう概念がなかったですよ。
ああ、そうですか。
だから周りの人には反対されましたよ、はい、こんな場所でとか、
うん、
ね、本を進めるなんてそんなことやったら潰れちゃうよなんつってね、はい、言われましたけど、いくら人に言われてもうまくいかないだろうっていう概念がなかったじゃん。
ああ、それ強いですよね。
やっぱね、これ対心理ですよね、うん。
なんか過剰に自信過剰もちょっと考えもんですけど、うん、でもなんかするときにすぐやっぱ躊躇しちゃう人っているじゃないですか。
そうですね。
やっぱこうできないんじゃないかとか、うん、ダメなんじゃないかとか、そういうのがもう持たないってことですよね。
そうですね。うまくいかない、うん、だからね、うまくいかない概念がないと、うん、自然とそのなんつうのかな、うまくいく道が見えてくるような気がしますよね。
なんかね、そうは言ってもなかなかやっぱ恐怖心って取れなかったりするじゃないですか、
うん、
でも僕はね、個人的な話ですけど、やっぱり出し切るぐらいやってみるっていうのはすごく大事だと思うんですよ。もう出し切っちゃえば、ね、うん、別にまあ仮にね思ってるようにいかなかったとしても納得できるじゃないですか、
うんうん、いやでもね、出し切ったらだからね、うまくいくと思いますよ。ただ変化ができないだけなんだと思いますよ、
うんうん
うん、変化しなきゃいけないんだけど、
うん、
変化しないんですよみんな、
はあ、
だからね、その逮捕、この本じゃないけど逮捕っていうのを一回下がってみるっていう、うん、今までのそのなんだろうな、一本道じゃないですからね今は、
はい、
あとさっきも言った逆から考えてみるとか、はい、そういうことがないとなんだろうな、新しい道に進んでいけないっていうような気がしますよ、
うん、
だそういう意味で出し切ったらうまくいかないことはないんじゃないかなっていう気がします、
ね、それもね、こうマタカナ的な発想から言うと、やっぱり自分がいる世界が全部と思わないで、やっぱ一歩でも二歩でも外に出てみることですよね。
そうですね、
うん、
であとだからさ、応援してくれるような人がどれだけいるかっていうことなんですよね。
それも大事ですね、
うん、いやね、俺はね、もう本当にこの逮捕学べっていう本読んで、
はい、
なんつうのかな、いろんなことを思いましたね、
はあ、
うん、 いろんなことを考えました。そうだよねっていうね、なんつうんだろう。歴史循環論ってあるじゃないですか。はい、まさに今こう歴史循環論のこう、うん、ひっくり返る時だと思うんですよね。だからひっくり返って考えるっていう癖をつけないと。
その循環っていうのはよくね、あの循環型社会とかってこう環境問題で言うような感じの、うん、要は歴史が実はいろいろ回ってるんだっていう、
そうです、
巡り巡ってるんだっていう、
そうですそうです、あ、スパイラル状にこう進化していくっていう、まあ、
それは 大賛成ですね、う
ん、あとはその振り子の法則って言って、うん、やっぱり過ぎたるものはね、やっぱりまた錆びるわけですから、
また反動もきますよね、
だからそのデジタルに来すぎてるんで、うん、今度はアナログの方にやっぱり針は向かってるっていうような気がしますよ、うん、あのなんだろうな、 Facebook も最近なんか友達申請来る人がさ、なんか綺麗な若いお姉ちゃんばっかりで、
いや俺とか来ないんですよ。
あ、そうなんですか。
一見も来ないんですよ。それ
やっぱり写真がまずいんじゃない
みんなすごいらしいですね。
すごい、もう僕のとこなんかも、毎日 5,6 人来ますよ。
あ、そうですか。
勘違いしちゃいますよね。
で、みんないいね押してるんですか。
え、いいねっていうか友達申請
だから友達申請してるんですか。
あ、してない、最近してないです。なんかね、もうなんかめんどくさくなってきてね。なんかあれもそう、やっぱり行き過ぎるとね、やっぱりこうだんだんだんだんまた針が戻ってきてね。
でも確かになんか嘘っぽいのが来て、共通の友達とかと誰が押しててとか、意外となんか知ってる野郎が何人か押してて。
いや、ほら、何の疑いもなければね、友達申請してくれたんだからね、はい、承認するっていうのはね、はい、あの人情だけど、はい、その人情を利用するやつも出てきますからね。
そうですね。あの、さっきの店長がその、人に応援されるようにな人であるみたいな話をされたじゃないですか。うん、でも、人に応援されるって、例えば自分から応援してくれ、っていう
のも違う。
そのね、バカはいないじゃないですか。
ってんですよね。
なんか店長から見たらどういう人がやっぱ応援したくなる人なんですか。
やっぱりあれじゃないですかね。道理にあって頑張ってる人じゃないですか。例えばその甲子園とかで、やっぱりつい応援しちゃうじゃないですか、
はい。
俺なんかそうなんだけどさ、なんか、はい、あの、負けてる方応援しちゃいます
よ、ね。ああ、わかりますね。
あんな感じじゃないかな。なんかね、本当に失礼な話なんだけど、やっぱり、僕の本読んでください、読んでくださいって言われると、
あ、いまだに来ますか、やっぱり。
ちょっと引いちゃうんだよね。あ、そうじゃなくて、なんだろうな、頑張ってるなって言ったらね、はい、黙ってやりたいですよ。黙って応援して、その、こういうの陰徳って言うんですか。
いや、あの、またかなの作者のね、北川さんの一番最初がそうだったみたいですね。うん、読書の勧めに来て、
あ、
自分から語らずに、うん、店長から声かけて話していくうちに、北川康ってのが分かった
んです。そうそうそう、こっちからね、聞くまで言わなかったんですよね。うん、なんかいっぱい本を、カゴいっぱい本買ってくれてね、で話しかけてて。で、だんだん話していくうちに、あれ、お仕事何、なんかの企画、お仕事何やってるんですかって言ったらね、あの、作家やってますっていうから、はい、最初 J リーガーかと思ったんですよ。男前だし。そうなんですかみたいな話になって、お名前はって聞いたら北川って言うんですよ。あら、うちいっぱい置いてあるんじゃないですかみたいな。自分の本、北川さんの本も昔からうちいっぱい置いてありましたから。
はい、ありましたね。
でもそれでもね、ああいうところはやっぱり、なんだろうな、から素敵ですね。
別に自分から送っていく、読めって送ってくるわけでもなく。
そうですね。なんつうんだろう、そんなもんですよ。
あの、最近、店長もドクスメもあの、まあ、最近じゃないか前から推してるんですけど、あの泉歌丸さんのね、
あ、はいはいはい、
逆戻りツアーも結構前から置いてありましたもんね、
う
ん、
そうですね、
あの別にご本人から売り込みとかじゃないです
よね、じゃないです、
全く
じゃないですね、
あの新刊のルリ色の、
ルリ色も面白かったでしょ、
ルリ色の恋でしょ、ルリ色の涙、
涙、
あ、涙、
あれ面白かった
ですよね、
あの感覚なんだよね、逆にあのああいうちょっとスピリチュアルみたいな形じゃないですか、はいはい、で今僕なんかも考えてるのはやっぱりそのさっき言ったデジタルに行き過ぎてるんで、
はい、
あのちょっとスピリチュアルに戻ろうよと、思ってましてね、その本来の日本人ってものすごいスピリチュアルじゃないですか、はい、うちにね、なんか100年前の少女って本があるんですけど、明治42年生まれの おばあちゃんが、はい、あの娘にね、はい、あの子供の頃のことを語って、
すごいいいタイトルですね、
うん、で100年前の女の子かっていう題名なんだけど、明治42年とかあの当時ってね、はい、もういろんなとこに神様がいてね、トイレの神様、お風呂の神様、はい、台所の神様ね、井戸の神様、
はい、
常にこう手を合わせて日常がこう流れていくわけですよね、はい、であれもスピリチュアルじゃないですか、そうですね、なんでそういう部分でね、 少しねスピリチュアルに戻んないと、うん、伝統様に恥ずかしいとかね、はい、なんかあんな感覚のスピリチュアルっていうのがね、
なんかでもスピリチュアルだけ言ってしまうとちょっと違うのに解釈の人もね、うん、私見えるんですとか
見えるね、
そういう
俺そういう人来るとね、あ俺も見えるんだけどとか言っちゃいますけどね
あそれで歌谷を紹介すると
あそれまたそういうこと
余談ですけどね、さっきあの本博のね、あの、書籍販売コーナーに行ったら、なんか、うたたねっていうね、写真集が置いてあって。
うたたね、そうだよね。
あれはちょっとね、あんまりこう、ポッドキャストで表現しにくいんですけど、まあ、うん、要はうたたねしてる女の子の写真撮ってる、なんかその、ちらり見えるか見えないかっていうね。そうそうそうそう。
俺、ああいうのね、だからなんつうのかな。考えたやつがすごいと思うんですよ。その、ただ、客頭になって見ちゃうと、はい、ただこう、ね、こう
ちょっとエッチな
感じみたいなんだけど、はい、あれでもさ最初に考えたやつ、
いやわかります、
そっち側になんなきゃいけないなと思うんですよね。
いやわかります、わかります、それは。
で結構鈴木さんもその出版業界で危ないことするじゃないですか、
はい、
違ったことだから早くでやっぱやっていかなきゃいけないんですよね、
う
ん、
確かに確かに、そうですよ、うん、
この間ねだからうちの篠崎の駅ビルにある本屋さんがね、
はい、
今月いっぱいで閉まっちゃうっていう
ことになりますか。駅ビルの中も閉まって、外にあったとこも、駅からドクスメの中間にも一軒あったとこもなくなっちゃいました。
ええ、だから、篠崎の駅に本屋はうちしかなくなってたんですけどね。で、またね、あれなんですよ。なくなっちゃうから、
はい、
近所の人たちが本屋に買い物来ようと思ってうちに来られるんですよね。
はい、
そうするとね、みんな嫌な顔するんですよね。なんかね、売れてる本とかないじゃないですか。
ない。
で関係受け付けてますかとか、はい、やってませんみたいな、生ビールはありますけどとか言いながらねやってるんですけど、俺が先あれ聞いててね、結局本屋やってたらみんな潰れるんですよね。
あ
でね、
分かります。
これで気づいたんだけど、うちは本屋じゃないなと、読書の勧めだぞと読書の勧めだぞと、
はい、
多分本屋じゃないんですよね。あ普通の人がイメージしてる本屋じゃないんですよね、
はい、三種の理ですよ、まさしく。そう考えたら
ね、今言ってほしかったんですよ、
うん、いや本当にそうですいやでも結果的にその読書の方に行ってくれればいいわけですよね、お客様に、うん、となると別にビールがあっても OK だし、
うん、
マッサージ整体の日があっても OK だし、
はい、鍋パーティーがありますしね、はい、
そう考えたら、いやそれでも先見の明があったっていうか、
多分ね、うん、そういうなんだかな、逮捕なんですよ、逮捕だから、
はい、
でも本屋だけじゃないと思うんですよ、はい、いろんな、例えばコンビニでも何でもそうだと思うんです、八百屋さんでも桜のスーパーでもそうだと思うんですけど、今まで通りが正しいと思ってたら、はい、どんどんどんどん ね置いてかれるんですよ
ね
少し下がって、もう一回そこを俯瞰して見てみる、
はい、
で3次元の上に立って、そもそもなこれでいいのかっていうことを考えるっていう、
はい、いや俺ねあれなんですよこれまだ誰にも言ってないんですけど、たい焼き屋やりたいんですよ、土日だけ。
たい焼き屋
たい焼きってなんか夢があるじゃないですか、
うん、
でちょっと素材にこだわったね、
うん、
たい焼き屋を三幕出版でやらせてくんないかなと思ってね。
いいですね、
土日だけですよ。
いいですね、そういう発想ですよ、ね、
そう車をこう行ってね大きな公園とかに行って、まあ、ちゃんと申請をして、うん、でもまあ毎週来たらたい焼きをね、うん、それを魚にこう家族で話し合ってもらうとかですね、
うんうん、
本屋さんが売るたい焼きなんて、うん、ね、出版社が売るたい焼きなんてちょっと面白いじゃないですか、
うんうんうん、
なんかね、そういう感覚なんですよね。
そういうね、そういうだから流れっていうのが、
うん、
うちで、ね、なんだっけな、サービスの心得って本があるんですけどね。
ああ。
面白いか、面白いんですけど。
結構昔の。
ちょっと前の、
ね。ですよね。
そもそものサービスって何かっていうことが書かれてるんですよ。うん、例えば安売りするのがサービスだって思ってるんじゃないですか、
はい、
違うでしょって、
はい。
サービスってのはもっと違うところにあって、例えば、うちの本屋だったら、
はい、
本を買っていただいてね、その人が本当に人生変わりましたとか、
うん、
本当に涙しましたとか、
はい、
感動しました、ありがとうって言ってくれるのがサービスなんです
よ。そうですね、そこでようやくサービスに変わるわけですよ、ね、
これがサービスなんですよね、
うん、
ところが安くするとか、なんだろうな、ポイントカードがつきますとか、
う
ん、そういうのがサービスにって思われてると、
うん、
違うんじゃないのっていうのが書かれてて、
はい、
でそのサービスの心得って本も結局だから三次元の上に立って物事を考えてるだと思うんですよ、はい、著者の人は。だから今そういうこと本当に必要ですよ。そもそもなんでこの仕事をね やってるのか、でなんでこれでお客さんに喜んでもらうのかっていう
ことがね、うん、そうですよね。その何をもってして喜びを提供するのかってとか一番やっぱこれからのポイントですよね。
そうなんですよ。
だから意外と読書の勧めで、あれ本買ってんじゃないのかもしれないですね。
そうそう、最近だからさ、うん、あのうちの店にこう出てく人がね、はい、最近あのごちそうさまって言いながら出てく人がやたら多くなってきて、
いいですよね。
最近ねいろんなものいただくんですよ。この間も岩手からねウニが届きましてね、それから塩手作りの塩辛と、この間あの北海道から新茶化が届いて、でやっぱこんなバーンって箱で届くもんですから、来てくれたお客さんに、まあ、ね、これどうぞなんて言ってやるんですけど、ごちそうさまって言って帰っちゃう。
いいですよね。いやでもお客様から見たら読書の勧めに来ることがまたかな的な一つの行動かもしれないですね。
どんどん来てほしいですね、うん、やっぱりね五感っていうのかな、そういうのもっと鍛えた方がいいですよね。
そうですよね。
なんか普通、まあ、うちのライバル会社のアマゾンとかでねお買いになるのも結構なんですけど、もっとこう本の質を感じたりね、うーん、なんだろうな、厚さを見たりとかね、はい、字の感じを見たりなんかしながら五感で、はい、とかね、はい、あとその逆の物差し的に言えば自分で選ばないで、うん、もう本当にね読書の勧めのスタッフにこれいいよって勧められたものをね、はい、あの素直にこう読んでいただくとか、うん、
そうか、そういう冒険もね、うん、必要ですよね。
そうそう、あの北川さんの新しい本あるじゃないですか、
ライフトラベラー、はい、ライフトラベラー、
あれなんかもそうですけど、やっぱり旅ですよね、うん、人生はね、その時にあんまり準備しないでね、
そうですよね、
偶然の出会いをこう生かしていくというか、う
ん、まあ、あのまたからの主人公和也みたいなもんですよね。
そうですよね。
何が起きるか分かんないけど後から見てみたらその積み重ねがすごく自分の力になった
りとか。そうなんですよね。なんかその辺がねなおざりにされてるようなって置いていかれてますよね、はい、みんなね計算通りに行こうとするんですよ、うん、計算通りに、
う
ん、
そうですね、
うん、そう計算通りにはいかないです
から、そんなこといかないですから本当に、ね、まあそういうのもね、ちょっとあの、今後またポッドキャストで喋ってもらおうと思いますので、はい、まあ、最低あと年に3回ぐらいね、
うん、
で年末はちょっと総括みたいなことも、あの、どっかで収録させてください。
俺はいつでも暇ですけど、鈴木さんが忙しいんじゃないですか。
いやいや、そうですか。またよろしくお願いします。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。